ります。私たちの主なる神様、天地の作り主で歴史の支配者でありたもう神様、あなたはすべてのことについて感謝して生きることができるように私たちに道を示されました。私たちには命が与えられ、共に生きる兄弟たち姉妹たちと私たちを支え慰める自然と、これらの中で果たすべき使命が与えられています。そしてあなたはこれらの恵みを何よりも御子イエス・キリストにおいて私たちにお与えになりました。心からの感謝をあなたに捧げます。しかし私たちの世界は死と罪の影の中にあり、あなたが本来私たちにお与えになった喜びをなくしています。このようなことをあなたはお望みになりません。恵み深い主よ、どうかあらゆる悪を生み出す不安や恐れ、それゆえの相互不信や疑惑、そこから生じるすべての憎しみや暴力を捨てて、それを克服することができますように私たちを助けてください。作り主なる御霊よ、どうか私たちの中においでになり、私たちをこれらの災いから解放してくださいますように祈ります。私たちは今教会の名において、あなたが主イエスのゆえに愛したもうたすべての人のことを覚えて祈ります。貧しい人々、悲しむ人々、義に飢え渇く人々、義のために迫害されている人々に、主イエスが約束された幸いをどうかお与えください。年老いた人々、辞める人々、試練に遭っている人々、苦しむ人々、囚われている人々、気流の外国人、これらの人々をどうぞあなたが顧み、また旅にある人々に旅路の平安をお与えくださいますように祈ります。私たちの教会とそれに連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。先週は教会学校の愛する子どもたちやご両親と一緒に家族礼拝を守り、共に豊かな祝福に預かることができました。私たちは喜びにあふれています。心から感謝いたします。どうか次の時代を担う幼い子どもたちの上にあなたの祝福が豊かにありますように。また若い人たちにあなたが祝福を与え、人生のまことの目標を明らかに示してくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々を守ってくださいますように祈ります。 この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たち一同に豊かな恵みを与え、私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますように祈ります。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はヨハネの黙示録についてお話をしたいと思います。で、今日は5章の最初の部分ですが、ここでこの黙示録を書いたヨハネは4章に引き続いて幻を見ています。この黙示録が幻を見ると言いますときに、それは単なる幻覚ではありません。多分心理学とか生理学とかそういう方面から、あの幻覚という現象についてはいろいろな説明が与えられるだろうと思います。実際は存在しないものが見える、幻のように見える、あるいは実際にはしていない音が聞こえる、幻聴ですね、幻視とか幻聴とかっていう現象が人間の生活の中には時々起こりまして、それはまあそういう心理学とか生理学とかそういった方面から解明されるんでありましょうけれども、私にはよく分かりません。しかし黙示録が幻を見ると言った時にはそれとはちょっと違います。これは日常のものの見方を超えたところから私たちの世界の現実を見ると、そういうことじゃないでしょうか。幻を見るというのはそういうことじゃないかと思います。で、私は今日常のものの見方ということを申しましたけれども、私なりにいろいろ考えて、思いますことはこういうことです。ごく普通の人間として私たちは生きていますけれど、その私たちの本音というようなものがある。例えばパレスチナでは繰り返し繰り返し争いが起こってやみません。もうまるで泥沼のような憎しみと報復の悪循環です。そういうものについて考えるとき、あるいは悪の枢軸と名指しされた国々と米国の指導部との間の抜きがたい不信感、インドとパキスタンの長年の緊張、今は少しいい方に向かっているのかなという感じもいたしますけれども、核兵器をちらつかせながら、そういう緊張を煽り立てるようなことをついこの間までやっていました。こういった問題を見るときに私たちはほとんど絶望的な気分になりませんか。本音を言えばもうどうにもならないんじゃないか、そんなことを言いたいくらいであります。牧師がそんなことを言ってはいけない、いけないけれども私の本音のどこかにこの世界はどうにもならないんじゃないかっていう気分があります。もっと身近な例を申しますならば、私たちの国の現状などもそれであります。最近の NHK の世論調査によりますと、ほぼ半分近い国民がいかなる政党も支持しないと答えています。これは尋常ではありません。 政治家や官僚がやっていることに国民は呆れ果てています。でこれは政治に限りません。あらゆる分野にわたって私たちの国には今何も信用できないというそういう不信感が充満しています。日常使っている薬、どんな危険がそこにあるかわからない。あるいは化粧品、最近話題になりました。食べ物、その産地を偽って書くぐらいのことはまだ我慢できますが、人間のそれを食べる私たちの健康に悪い影響を及ぼしかねない、そういうものまで入っている。何が入っているかわからない。で人々はですから投げやりな調子でどうしようもないと言います。これが私たちの日常のものの見方です。私たちの日常生活を支配しているのはそういう見方です。しかしそういう、まあ、投げやりな気分の中で私たちは聖書を読みます。でその時に私たちはそういった日常のものの見方を超えます。それを超えることができます。例えばローマ書の8章です。そこをご面倒でも開けていただきまして、ローマの信徒への手紙第8章の18節から後のところを読んでみたいと思います。284ページ。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。でこの現在の苦しみっていうのが日常の私たちのものの見方で、感じているところですね。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるのではなく、よるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の初報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。例えばこういった言葉を聖書で読むときに私たちは日常のものの見方を超えています。絶望的に見えるこの世界、それもいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かる。パウロはそう言います。でその時を我々は心の中でうめきながらも待ち望んでいると言うんですね。パウロはさらにこう言います。 私たちはこのような希望によって救われている。そしてこの目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのだと言います。でこの目に見えないものを望むということ、これこそヨハネ黙示録が言っている幻ではないでしょうか。普通私たちの目には見えないもの、それを望む、それが幻の形で現れます。ですからヨハネが幻で見たものは日常のものの見方を超えたところからしか見えてこない希望のことです。でそれは先だってお話をしました4章によりますと天上の礼拝でした。天では礼拝が行われている。輝くような玉座がありその周りには4つの不思議な生き物がいて、かつておられ今おられやがて来られる全能の神を告白して褒めたたえていました。歴史の支配者であるその神をこの生き物は褒めたたえている。それから白い衣を着た24人の長老というのが出てまいりまして、でそのことをのゆえに神を賛美しているというのが4章で、私たちが学んだことでありました。で黙示文学の伝統ではやがてこの地上で起こるはずのことはまず天に現れると考えられていました。ですからヨハネが見た幻というのはやがてこの地上に起こることだと、そういう重大な意味を持っています。で先ほど申しましたように私たちはこの世界でうんざりするほど繰り返されている人間の愚かさにほとんど絶望しています。この世界は滅びに向かっているのではないかと感じられる。でそれが私たちの日常のものの見方です。しかし聖書はその見方を超えます。天で美しい礼拝が行われている。でそれは必ずこの地上でも実現する。でその幻をヨハネはここで見たわけであります。で今日読みました5章の最初の部分に入りますと幻は持続します。でそこで玉座に座っておられる方が見えます。つまり歴史の支配者である神のことです。その神の右の手に七つの封印で封じられた巻物がある。そして表にも裏にも文字が書いてあった。それが見えた。でこの封印された巻物とは何でしょうか。で旧約聖書のエゼキエル書にも似たようなことが書いてありまして、そこは今いちいち開けませんけれども、神の手の中に封印された巻物がある。そこには一体何が書いてあるのか。で簡単に申しますと、私たちのこの世界でこれから起こることであります。で歴史の支配者である神様はこの我々の世界がどこに向かって進んでいるのかということをすでにご存知です。そしてそれが天にある巻物には記されています。最大漏らさず記されています。でこのことをヨハネは信じていました。でしかしその封印を解く者がいない。そこには神の言葉が記されている。 でやがてこの世界はどうなるかというその秘密がそこにはちゃんと書かれているんだけれども、その封印を解く者がいないというのであります。天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかったと、三節にはそうありますが、そこには神の、知恵がすでに記されているのに、それを解読できるものは誰もいない。で、これが私たちの世界の本当の意味での現実ではないでしょうか。神様には分かっています。神様は将来をちゃんと見ておられます。で、そのことは巻物に書いてある。しかしそのことは誰にも読めない、先が見えない、そういう状況に私たちは今置かれています。で、そのためにヨハネは激しく泣いていたと四節にはそう書いてあります。で、その頃、背景のことをちょっと申しますと、ヨハネが教会の指導者として活躍をしておりましたアジア州はローマ帝国の支配下にありまして、キリスト教徒は皇帝礼拝というものを強制されていました。ちょうど戦争中に神社参拝とか天皇を神として崇めることを強制されたように、で、各地の教会は、小アジアの教会は断続的な迫害にさらされていました。そしてヨハネ自身も捕らえられまして、パトモス島という島流しになっています。一体こういう状況の中で教会はどうなるのか、世界史はどこに向かって進んでいくのか、人は不安に閉ざされて途方に暮れることもあったでしょう。で、将来に対して不安があり途方に暮れるとき、ヨハネのような人でも泣きたくなるというのです。ヨハネは激しく泣いていた。で、大の男がたったそれだけのことで激しく泣くっていうのは一体どういうことだろうと不思議に思われる方もあるかもしれませんけれども、私にはそれは分かります。実際には泣かないかもしれないけれども、しかし本当に泣きたい気持ちです。一体この世界はどこに向かっていくのか、先が見えない。ヨハネは激しく泣いていました。で、私自身のことを申し上げて大変恐縮なんですけれども、私にも似たような体験があります。敗戦の時で、私は当時八王子にありました陸軍幼年学校という軍人を養成する学校の生徒でした。15歳でした。空襲で丸焼けになりまして、その上戦争に負けて、学校はお前たちはふるさとに帰りなさいと言って生徒の全員を廃墟の東京に放り出しました。しかし私には行くところがありません。で、軍人の父親は当時南京にいましたし、全ての情報は閉ざされていて、私は彼が無事であるのかそういうことさえ知らずにいたわけですけれども、南京にいることだけは知っていました。母や姉や妹弟、これは 旧満州に残されていて、一家バラバラでした。こちらからも情報は全くありませんでした。で、私は一人で東京に残されたわけですね。で、行くところがない。それで津軽には私の母の母、つまりおばあさんが達者で生きているということを知っていましたから、そこへ行って厄介になろうと思いまして、朝早く上野駅に行きました。青森に行く汽車は上野から出ます。で、こういう体験があるもんですから、私は今でも上野駅に行くと胸騒ぎがするんです。あまりいい印象はありません。列車がいつ出るかわからない。しかしそこで待っていました。で、その前日とその当日に関東一円の軍隊が解散になりまして、数万の兵士が上野駅の内も外も埋め尽くしていました。ワールドキャップの人々が集まると言って新聞なんかで報道されていますけれども、あれどころではない。殺気だった兵士たち、戦いに敗れた兵士たちが上野駅の内外を埋め尽くしていました。その中に15歳の少年である私が友達と2人で立っていた。で、いつ出るかわからないけれども、とにかく汽車が出る、北へ行く汽車が出る、それに乗るんだと、そう思って私はそこに立っていました。一晩立ち尽くしました。そのうちに雨が降ってきました。夏ですけれども、びしょ濡れになって震えるほどの寒さでした。で、やっと明け方に順番が来て、私たちはそのホームに出ることができたわけですけれども、列車が入ってきました。で、そうしますと、これから順序よく乗るんだと思っていた途端に人の渦の中に巻き込まれまして、私は意識を失いました。気がつくと車内の天井に近いところに私はいるんです。下は全部その兵士たちが持ち込んだ荷物でした。その上にちょこんと座っていた。で、はっと気がついて友達を探しますと、窓からはるか下の方にその友達がホームとプラットフォームと列車との間に落ちてもがいているのが見えました。で、出してくれって言いました。友達が大変だ、出してくれって言いましたら、兵士たちが今頃になってなんだって言って小突き回して窓を開けて窓から外へ放り出しました。で、やっとの思いでその友達をホームとの隙間から引きずり出して、まあやれやれ怪我もないいうことでやれやれと思ったんですけれども、もう津軽へ行く気力がなくなっていました。しょうがない。で、八王子の学校の焼け跡に帰ろう、二人で相談をいたしまして、焼け跡には先生が少し残っていました。で、先生に頼み込んで物置の片隅にでもしばらく置いてもらって、それから前後策を考えようということで、二人で八王子に帰りました。本当に途方に暮れました。そういう時には皆さんにも経験が終わりかもしれませんが、体の芯が抜かれたような 感じがします。とても耐えられるものではない。ただ投げてきました。でヨハネが激しく泣いた、そういうのも分かるような気がします。途方に暮れて先が見えずにどうしていいか分からない、そういう時に人は泣くしかない。で私もただ泣けてきました。でその時に長老の一人が、あの24人の長老の一人がヨハネに言ったのです。泣くな、泣くなと言ったのです。泣きたくても我慢して泣くんじゃないよって、そういう意味ではありません。泣くなという言葉の意味は泣く必要はないということです。あなたは泣く必要はない。なぜか、見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映え、これはいずれもイエスのことを指していますが、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えが勝利を得たので、つまりイエスが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。あのイエス、死に打ち勝ったイエス、絶望に打ち勝ったイエス、あのイエスが七つの封印を開いてその中に書いてある私たちの将来を見せてくれるというのであります。世界史がどこに向かうか、それを、まあ、封印されている巻物を解読できるのはイエスの他にはいない。で、このことが今日のこの5章の前半の部分の内容です。私たちの世界には憎しみがあり、死があり、絶望があります。そして先はなかなか見えません。一体どうなるのか。しかしイエスという方はそういう憎しみや死や絶望や罪やそういったものに打ち勝たれた方でした。それを超えられた方でした。で、そのイエスがこの世界にはいる。このイエスが私たちの世界にはいる。私たちはそのことをここで教えられています。どんなに絶望的な状況の中に置かれていても、先が見えないで体の芯が抜かれたような気分になってただ泣けてくるような、そういう状況の中にいる時もそのそばにイエスが立っている。聖書はそのことを私たちに明らかにしているのであります。そこから将来が、先が見える。どんな時にも投げやりにならず、絶望せず、イエスと共に生きていくという、そういう将来への道が私たちには見えてきます。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えが勝利を得たので七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。 来週からはその開かれた封印の中身についておいおいお話をすることにいたします。祈ります。神様、主イエスがどのような時にも私たちと共に立っていてくださいます。そして私たちのためにこの世界のこの歴史の将来を開いて見せてくださいます。そのことによって私たちが投げやりにならず、絶望せず、今日与えられた使命を果たして生きていくことができますように力を与えてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方は立っていただきまして、454番の賛美歌を歌いますが、これは少々長いので1節から4節までを歌います。
Amor.